おはようございます、東日本大震災のためのサポートとお祈りをはじめに改めて感謝申し上げます。一言お祈りします。恵み深い天の父よ、あなたはいつも恵み豊かですが、私たちは時々あなたのご計画が分からず右往左往することもありますが、それでもあなたは天高くおられ、私たちに良きことをしてくださる麗しい主であることを告白します。どうぞ今震災にあって傷んでいる国々、また人々、特に熊本の方々に慰めが、癒しが豊かにありますように。今日この礼拝に来られた方の体調を祝し、ご家庭を祝し、一週間の手の技を祝してください。この教会の未来を祝福してください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは初めにちょっと電気を暗くしていただいて、私たちの教会の過去、現在、未来のお話をしますので、はい、次お願いします。この宣教師が原発から5キロに位置する場所に70年前教会を作り、隣に写っている牧師さんが30年苦労しながら牧会しました。次お願いします。こんな田舎町の教会、私が来て最初に建てたチャペル、納骨堂、次お願いします。伝道所、次お願いします。この建物がノアの箱舟をイメージして作り、5年前津波に遭いました。次お願いします。これはちょっとおしゃれな宿泊可能なチャペルで、次お願いします。これは新築でした。100年使おうって、その直後に震災に遭い、そのすべてが閉鎖になりました。次お願いします。それでは今日は一部二部で流さなかったんですが、剣道式の時の副牧師の挨拶の言葉を、はい、これをプレイにしてもらっていいですか。もう一つ戻していただいて、ここで、これ動画なんですが、クリックしていただくと下に、もう一つ戻して、これは下にプレイが出ないでしょうか。はい。一度やったとき出たんです。これをクリックして、下に動画のあれが出ないでしょうかね。ちょっと出ないですか、下に。はい、じゃあちょっとこれを割愛します。じゃあ先に戻していただいて、じゃあ写真をそのまま流します。じゃあ先生もう一回戻して。
本日はお忙しい中、
移りました。
福島第一聖書バプテスト教会泉のチャペルの剣道式、
映像は映るでしょうか、ね、はい、お願いします。
本日はお忙しい中、福島第一聖書バプテスト教会泉のチャペルの剣道式にお越しくださって、私たちの感謝と喜びの思いにも今も寄り添っていただいて本当にありがとうございます。
もう少しボリューム上がりますか。
私副牧師でよく親子ですかって聞かれるんです。佐藤先生は必死で否定するんです。私と副牧師はそんなに年が離れてないって牧師からですね、今日の剣道式では副牧師が代表して謝辞を述べるようにと申しつかりました。きっとその言葉の背後には、私は指揮者だからそんなに涙することはできないけれども、正志先生は涙もろいし思う存分涙しながらみんなにありがとうの気持ちを伝えてくれって、多分そんな気持ちが込められているのかなと推察しております。私たちは3月11日という日を忘れることができません。それはその日が牧師の誕生日でもあり、また伝道師と副牧師である私のバプテスマ記念日でもあるんです。もちろんそれもありますけれども、311を忘れられない、それはその日が私たちの流浪の旅の始まりの日であり、同時に神様からの祝福があふれる、そんな旅の始まりの日であるからです。この2年2ヶ月私は本当にたくさんの涙を流しました。おそらくそれまでの35年の人生で流した涙よりももっとたくさんの涙を2年で流したと思います。それは多くのものを失ってしまったという悲しみや絶望の涙というよりも、 私たちは本当に何者なんだろうか、何者だからといってこんなにも皆さんに良くしていただいているのだろうか、そんな驚きと皆様の愛と温かな眼差しに対する感謝感激の涙を流してきました。またこの2年2ヶ月私は本当にたくさんの方々と握手を交わしました。やはりおそらくそれまでの人生で交わした握手の回数よりもはるかに多くの握手を2年間で交わしたと思います。そのお一人お一人との握手は、そこでいただいたお言葉や眼差しはどれだけ私を、また私たちを慰めて励ましてくださったか分かりません。詩編37編の御言葉は真実だと私たちは体験しました。その人は倒れても真っ逆さまに倒されはしない、主がその手を支えておられるからだ。私たちは何度も倒れました。何度もうずくまってもうダメかもって何回も思ったこともありました。でも真っ逆さまに倒されはしませんでした。なぜならば神様が支えてくださったから。そしてまさにあの手この手で、お一人お一人の手で、声で、眼差しで、私たち一人一人を、日本各地で避難生活を送っている私たちの大切な家族を支えてくださっているからです。この泉のチャペルは私たち福島第一聖書バプテスト教会のチャペルというよりは本当に世界中の方々のチャペルです。このチャペルにはたくさんのレンガが使われておりますけれども、その一枚一枚が沖縄の子どもたち一人一人のレンガであり、そして皆様のお祈りとご支援による一枚一枚のレンガです。だからといって帰り際このレンガを私のと名前は書かないでいただければと思います。本当に今日もこんなにもたくさんの方々が駆けつけてくださって、私たちに寄り添い続けてくださって、改めて全知全能なる神様に感謝します。そして皆様はじめ世界中の神様にある家族に感謝いたします。これまでの尊いお祈りとご支援を本当にありがとうございました。これからも続けてお祈りいただけるならば幸いです。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。それでは次の写真に戻していただいて、大きな痛みと悲しみの過去から困難を乗り越えて、次お願いします。震災1年後にいわき市にこのアパートを建て、お年を召した方が住んでいます。次お願いします。震災2年後に、次お願いします。ロータリーから入ると冷え切った体をひな鳥が親鳥の懐に入るような翼の教会を建て、次お願いします。わしのように力強く復活する教会として、次お願いします。あの山の向こう6、70キロにゴーストタウンになったふるさとがあります。次お願いします。私たちは、次お願いします、次お願いします。大震災が生んだ教会なので、次お願いします。翼の形は、次お願いします。壊れた地域や人生、信仰の復興を表しています。次お願いします。はい、次お願いします。この使命は、次お願いします。右と左のウイングが次のものをつなぎます。次お願いします。天と地、また次お願いします。はい、全国に散った人と戻った人、次お願いします。はい、世界と日本、はい、が最後まで出していただいて、このような結ぶ使命がある。じゃあ次お願いします。私たちは、はい、次お願いします。工事中の建物のように人生の途上です。震災の途上です。次お願いします。しかしここで本当はブドウの絵が映るんですが、ちょっと映らなくてすいません。次お願いします。次お願いします。二つの実を結ぶはずです。次お願いします。一つは宣教、一つは使える。そして次お願いします。私たちは子ども伝道、次々お願いします。次お願いします。カフェも開いています。音楽ミニストリーなど、はい、次お願いします。多くの訪ねてくる方をもてなしたいとも思っています。地域に使いたいです。次お願いします。はい、次お願いします。 はい、次お願いします。はい、次お願いします。はい、じゃあ最後まで出していただいて、みんな傷ついているので無理はしませんが、次お願いします。喜んでお仕えしたいと願っています。お祈りください。次お願いします。その結果、この新しいチャペルでこんなコンサート、次お願いします。この時は300人ぐらい集まりました。次お願いします。毎週カフェがこんな感じで開かれて、次お願いします。地域の小学校などに教会堂を貸し出しています。次お願いします。地域の人たちが洗礼を受け始めました。次お願いします。これはベックチーム、次お願いします。だけど半分以上は全国に散っています。その集まりです。次お願いします。さあ、それでは電気をつけていただいて、今日はこの箇所から過去を振り切って、目の前の困難に負けないで、神様が用意している未来に進みなさいというお話をします。じゃあ18節を次の箇所出していただいて、もう一回お読みしましょう。今日の聖書の箇所、43章18節をお読みしましょう。はい、先のことどもを思い出すな、昔のことどもを考えるな。じゃあアウトラインの10を出してください。その先に行きますと、はい、今日最初にお話しすることは、みんな悲しすぎる、心痛む、あの場面を思い出すと元気がなくなる、絶対失敗する、やめた方がいい、そういう声があります。絶対あります。これを振り切らないと未来はないんだという当たり前の話です。いや、私振り返りの好きだから、くよくよするタイプだから、そういう問題じゃないんです。聖書はもう昔のことを思い出すなという命令です。今から2700年以上前のイザヤの時代はいろいろありました。四国ぐらいの小さな吹けば飛ぶような国をアッシリア大帝国が襲い、セナケリブという王子がラブシャケという証言を発言して、そしてどこの国の守護神が俺たちの軍隊から国を守ったことなどあるかって、だから聖書の民族も無駄だってひどいことも言われました。自分の糞とか尿とか食べるものなくなって飲むようになるぞって、神の民族と自負していたプライドは深く傷つきました。あんな侮辱された場面を毎日思い出して始めたら一日が遅れないんです。なので聖書は昔のこと思い出すな、考えるなと命令したんです。皆さん、このイザヤ書ってすっごい有名です。一節から、神はあなたを愛している、あなたの名を呼んだ、あなたは高架で立っとい、だから水の中を過ぎるときも流されない、火の中を通っても炎はあなたに燃えつかない。この神の愛を真に受けた人は、信じた人は、この18節から過去に縛られるな。もうちょっとわかりやすく言うと、どっかで振り切れ、いつまで手かせ足かせに自分の心をがんじがらめにしているのだ。さあ、今被災地は今日の午後詳しく話しますが、過去を振り切って出エジプトをするという自己コントロールの難しさ、これがテーマです。2年しか使えない仮設住宅長屋みたいな、およそ人が住むとこじゃない、未だに脱出できないんです。住めば都で、あと10年後にありますか、ありえませんけど脱出できないんです。皆さん、私たちはそのような過去をどっかで折り合いをつけて、自分で振り切らなくてはいけない。私の家も侵入禁止ですから、勝手に帰ったら罰金取られるし、我が家なのに七面倒くさい書類を書いて、許可書持って宇宙服みたいな防護服を着て、目だけ出して2時間以内ねって、手袋5枚はめて、何なのこれって。ある奥さんは我が家に帰ったらネズミがいっぱい死んでて、うじ湧いて臭いし、本当にこれ茶の間って、世界に一つしかない我が家って腰抜かして、 泣き晴らして帰ってくる、あるいはイノシシが入り込んで血だらけだし、およそ現実とは思えない、そういう悲しみはあるけれども、どっかで振り切らなければいけないんだって。私は震災後 1ヶ月ぐらいは、クソ、なんでうちの教会だけこんな目にあったんだ、北海道から沖縄まで教会員は散り散りになって、隣組もふるさとも全部ブロックされて、新築教会堂も全部閉鎖になって、最初の年4人の教会員が亡くなり遺体が出てきて、何なんだこれはって、クソクソって。しかし次の出していただくと、口癖、震災が私にこう言わせたんです。あまりに悔しすぎる、悲しすぎるので、絶対新しい自分になってやる、必ず新しい教会を作ると、震災が言わせた。かつての教会を復旧することは何ら復興ではないんです。新しいエッセンスだけが宝物です。あれだけのボディーブローを食らって何ほども変わらないとしたら、許さない、自分で自分を許さない、絶対新しい教会、新しい自分になるというほかなかったんです。皆さん、今日の午後の講演会は私知らなかったんです。 NHK って書いてあったから、 NHK の講演会なのと思ったら全然違う意味だそうで、かつて NHK の大河ドラマで坂本龍馬、龍馬伝って面白かったです。だけどちょっともう少しあそこに出てくる歴史的人物、あの人もこの人もクリスチャンになったのに描いてくれればなって。銀時計を盗んで龍馬に助けられたいとこ山本拓馬は、日本で最初のロシア正教のクリスチャンになり司祭になったんで、ニコライ堂を作ったのは彼でした。描いてくれればよかったなって。だけどここでお話ししたいのは、龍馬は息子はいなかったから甥っ子を養子にしたんです。で、二人、直と直弘、あまりに熱心なクリスチャンすぎて宮内庁クビになったほどです。一人は牧師になりました。私が今日話したいのは、父龍馬の法事に俺が龍馬を切ったんだと書き残している今井信夫という人をなぜ呼んだかということです。普通自分の愛娘をバイクで引き殺した犯人をお葬式に入れないです。今の時代じゃないんです。親の恨みつらみ復讐の時代ですよ。しかし来る方も来る方です。行けば殺されるって、親の仇って、けれども私も武士だって。じゃあ紹介します。そこでの信じられない会話、私たち過去を忘れ未来に向かってこの国のために力を合わせましょうって。現代じゃないんです。親の仇の時代です。何が起こったか、人生はいろいろあります。大体想定外です。今井信夫は娘を病で失いました。職を失いました。武士なのにお茶売りをして静岡から横浜に行った時に、日本で最初のプロテスタント教会海岸教会に飛び込んで、出張先で牧師のお説教に打たれた、魂打たれたんです。彼はクリスチャンになりました。で、坂本龍馬の法事の席で、過去は忘れ、よくぞ父親を殺したなとか言わない、ね、過去は忘れ、この国の未来のために力を合わせましょうって。いいんですかそれでって。いいんですそれで、いつまで過去に執着してうじうじくよくよして、もうやめなさいって、未来に向かえって。さあ、聖書の2つ目のメッセージは、どこかで過去を振り切ったなら目の前に現実があります。すべての困難は私たちを潰すためではないんです。乗り越えるためにしか、強くするためにしか存在しない。これ以外の解釈はありえないんです。じゃあ19節に戻ってご一緒に読みましょう。19節、はい。 見よ、私は新しいことをする。今もうそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。まあ、いい言葉です。見よ、私は新しいことをする。もう列車が動いているように、風景が移りゆくように、神様のご計画は一歩ずつ前進している。しかしそれは荒野でした。せっかく危機一髪でエジプト脱出したのに、お花畑じゃないんですかって、天国じゃないんですかって、いいえ、あの厳しすぎる大自然でした。約束の地に行くには。去年も一昨年も被災者を連れて聖書の国に行きました。去年は36人。荒野を旅するときに現地の人が2リッターは飲めよって、飲みたくなくても水を飲まないと全身から蒸発し、頭痛になったら熱射病もう遅いって、あの厳しい荒野を旅をするってありえないんですけれど、前に進むしかない。これが旅であり人生です。私の二つ目の口癖は、二丸を出していただきますと、困難を乗り越えるというポイントで次お願いします。そうだ、前向き以外は意味がない。暗闇でも半歩でも一歩でも前進する。震災後は抽象的な議論も山ほど渦巻いてた。私は震災一週間で9キロ痩せました。1年間は3時間以上眠ることが叶わなかった。これが普通でした。で、私は前に進むほかない。半歩でも一歩でも手探りでも暗闇でも、今日の午後詳しく話しますが、震災は決断とスピードです。これがキーワードです。まごまごしていたら1ヶ月ごとにエネルギーも関心も半減していく。非常に厳しい風を感じていました。で、前に進む以外は意味がないのだと気がついたら、自分に言い聞かせないと一日が終わらなかったんです。オリンピックが終わったばかりですが、柔道などは金じゃなきゃ意味がないって、皆さんちょっと自慢しますね。私の免許証の色、ゴールドです。ゴールド違反しないのって、いいえ、たまたま警察に見つからなかっただけですよ。けれど免許書き換えはゴールドがいいです。短い時間で。そこで驚いたのが、プロの警察官ですよ。こなれてるから。いやー、話がうまいこと。ゴールド免許の福島県の皆様、福島県の事故の約半数はゴールド免許保持者です。そこ来たから。勝手かぶとの大締めようじゃないけれども、とにかくハンドルに手を置いてアクセルに足を乗せたらよそ見しないで、鼻が綺麗だとかダッシュボードとか、これ事故になるかな。もうフロントガラス以外はバックミラーも見る必要がないと。いやー、なんか牧師さんのお説教みたいだなと思ったんです。前に進む以外、そのことに集中するように。皆さん、しかし神様は目の前にお花畑じゃなく荒野を用意されたんです。二部礼拝は英語の方多かったようですが、聖書が嫌う偶像って他の宗教もありますが、アイドルって言うんですか、あんまり歌手でも俳優でもアイドルってそれが考えられない。偶像みたいするな。もうちょっと別の話すれば、左目閉じて右目の前に10円玉を置いたらあの太陽も隠すんです。もうちょっと話しましょう、ね、あなたが信じているのは偶像ですか、偶像を超える神ですか。もう少し親切に言うと、いやー、荒野は超えられない、問題だって、いいえ、問題があるのが人生です。問題だということは問題です。問題があることは何の問題でもないけど、足し算引き算して方程式で超えられない、これは問題だと言ってるなら、じゃああなたが信じてるのは神ではなくて計算ですねって。あなたが信じてるのは見えないものではなく見える困難なんですね。あなたの困難があなたの偶像神ですかって、震災で問われました。私たちは東京のキャンプ場に1年住んで、約60名の教会、 その時ここにお話来たようです。だけど教会は福島帰りたいって約30人が、分かったって、私が福島のふるさとはブロックされてるから南に行って、いやー不動産屋あんな叩いたことない、ひどいことも言われた、3万人も被災者がなだれ込んで、これ以上来てほしくない、帰ってくるな、ひどいこと言うなって、枕するとこないのって。それから教会堂、新築教会堂もあったのに、だから悲しかったんです。頭下げて公民館行って賛美歌歌うとこ貸してもらえませんか、宗教には貸しませんって。そして雨が降ってずぶ濡れになって、なんだか惨めだな私って、ペコペコペコペコ頭下げて、賛美歌歌う場所ないですかって、なんて惨めなんだって。私たちは傘差して、冬の日ストーブ焚いて、ビニールで囲って礼拝しました。あれが原点です。屋根さえあればいいって、何にもいらないって思ったんですけれども、ある時、なんで震災が生んだ教会を震災に奪われたなら作ろうとしないって。もう震災はすぐ決断と行動ですから。それから不動産屋に行き、アパートないですかって、最後の不動産屋、あるわけないでしょって、いや、もしも出たら教えてください、だからあるわけないでしょって。なのに、だのに、東京に戻ってきて、ファックスが1通、2日後に2通、1週間の中で帰りたいと言った人の数の多くも少なくもなく、ぴったり約10分の範囲の中でアパートが与えられて、後で不動産屋に聞いたら、こんなこともあるんだなって、私は神様だと思った、火の柱、雲の柱だと思った、天からマナが降ってきたんだと思った、本当に思った。それから教会堂の土地探しをしたら、インスピレーションがあって、絶対ここだと思ったら、不動産屋が、売らないよここの地主さんはって、高い金を積んだ企業にも売らなかったんだって、直接会いたいって、そんな非常識なと言われたけど、時間がないと、お会いしたんです。私と家内、私たちは原発から5キロの境界で、震度7弱のマグニチュード9の地震で、8分後に電柱の 1.5 倍のコンクリートの壁みたいな津波がやってきて、教会の50歳のお母さんの遺体が出てきて、生死に耐えない遺体で、喪服もなく私たちは逃げ歩きながら花を摘んで葬式して、こんな悲しい話はなかったって。けど希望の象徴の翼の形、わしのように大きく絶対復活する、必ず諦めないって、シンボルの心の拠り所の教会が本当に欲しいって、この土地くださいって言ったが、最後涙がボロボロ流れて、家内も言葉が出ない、30分間泣いてました。地主さんが黙って一言も言わない。東京に帰ってきて数日後、売りましょうって、いや奇跡の教会だって思ったんです。荒野は荒野で、けれど荒野に道を作る神様、荒れ地に川を設けられる神様、雨季になればポールが立っていて、積雪量じゃなくてここまで水が来ますよ、ワディになってトラックまで流すんですよって、およそ信じられない風景です。けどそれは毎年起こるんです。目の前の現実は、困難は何ら問題ではない、潰すために存在するのではない、乗り越えて私たちを強くするためだけに存在します。こんなに負けないでって。で最後のメッセージ、その先には思いもしない神様が用意している未来が必ずある、絶対ある。そこに行かないで人生を終えたら大いなる損失です。さあ20節を出していただいて読みましょう。20節、はい。野の獣のジャッカルやダチョウも私を崇める、私が荒野に水を出させ、荒れ地に川を流し、私の民、私の選んだものに飲ませるからだ。荒れ地に水を、あるいは花を咲かせる、そのような道を設ける神様であります。本当かって、皆さん、私は最初の年4人の教会をなくし、 翌年2人の教会をなくし、もう葬式と洗礼式を交代交代で、みんな無収入になって、もう訳が分からなかった。けれど、人生でこんなことも、悪夢のようなことが、我が身の上に、本当に起こるんだって。で、私が最も心配したうちの一人は行方不明でした。1ヶ月後電話が来て、生きてました。あの年を召したご婦人どうやって逃げた？古い家が潰れなかった？教会の人がやってきてね、先生って。車椅子を押してねって。避難用の大型バスの入り口に仁王立ちしたって。誰も乗るなって、許さないって。ここに、車椅子のお年を召したご婦人がいるぞ。この人を一等最初に乗せなければ、俺が許さないって。私を一番最初に乗せ。その夫婦は一番最後に乗り込み、以来ずっと群馬県のあちらこちら、まるで天使の翼に乗っけられたかのように、実の息子に押される車椅子のように、私旅をしましたって。で、2年後に東京で亡くなったんです。やっぱ悲しいかなと本当は思ったら、お葬式に行きましたら、そういう上辺で、人の人生を見ないでって、震災にあったら不幸で、会わなかったらラッキーとか、本当に薄っぺらい物差しで、誰の人生も測らないでって。信じられないあの方、東京に行って足腰が強くなり、ふるさとの北海道に旅をし、防護服を着て福島に3回帰り、東京で電車に乗りお茶会をし、信じられない東京での最後の2年間は荒野に水、道、花が咲き、20年分送ったなーって。荒野だから不幸せなんて誰が言ったって。神様のこんな未来があったとはって。うちの教会もそうです。さっき写真に写したアメリカ人の宣教師、教会がない田舎に東北に来て、後で原発が来たんです。奥さんは日本で亡くなったんです。なのにだのに帰らなかった。できたのがうちの教会です。まさか千年に一回の大地震と大津波と原発事故で消えるとは思わなかったでしょ？けれど、70年前こう言っていたそうです。いずれこの教会はいわきに行くのだって。南へ向かうのだって。そこで伝道するのだって。知らない私は70年前のことは生きてないし、けれどなぜそのようなことを言ったかは知らないが、私たちは今70年前奥さんを日本の土にしてまで伝道して作った教会がいわきで伝道するのだと言ったその未来の真中にいるんです。知らずしてブーメランのように東京経由で700キロ旅をし、降り立ったところが宣教師が指さしていたいわきでありました。神様の70年にわたる信じられない絵巻物語の真ん中に、私たちは歴史的な大震災の渦のど真ん中で実は置かれていたんです。だから私たちは最後に言いたいんです。21節を出していただきましょう。じゃあ最後に21節読みましょう。はい。私のために作ったこの民は私の栄誉を述べ伝えよう。言いたいです。まさかこんな人生になるとは、完全に想定外でしたか。心震えています。私たちは何者ですかって。神様の大きな壁画の一画面に確かに置かれていたんですかって。全身が震えていますって。天国にいる白人の宣教師に会い、会ったことのない黒人の人に会い、300年前の人に会い、本当に主は恐ろしいぐらいだねって、あなたも私も体験した。本当に主は真実なお方だって。ですから私たちはいつまでも過去に縛られず、どこかで折り合いをつけ、振り切って、後ろ髪を断ち切って、目の前の困難に負けないで、乗り越えて、神が用意しておられる誰も想定していなかった未来へ、前進いたしましょう。お祈りいたします。恵み深い天の父よ、震災にあっても 別に震災に遭わなくても私たちの人生は想定外のことだらけです。多くのことはその時には苦しくて悲しくてなんでと思って意味不明ですが、けれども理解できてもわからなくても前へ前へと進む時に必ずあなたのぬくもりがあり、あなたが手を引いてくださって困難を乗り越え乗り越えしながら神様が用意している未来にたどり着いた時に胸震え、主は素晴らしいと褒めたたえざるを得ません。今日ここにおられる方々も多くの困難に囲まれていたとしてもやがてそれが恵みに変わり、あなたを賛美する素晴らしい未来があることを告白します。私たちの未来に向かって力強く恐れるなと、私と一緒に行こうと語りかけ手を引いてください。信じます。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。